どうもおはようございます。大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今日もやっていこうと思います。仕事に行く前に撮ってます。昨日ね、夜に帰ってから撮ろうと思ってたんですけれども、ちょっと酒を飲んで帰ってきたら完全にやる気を失って、朝やろうとやる気を失ってというかね、多分できなかったと思いますね。途中で寝るとかそういうパターンになってたんじゃないでしょうか。だから朝で良かったんですけれども、朝もこれ結構ギリギリになってしまいましたね。早めに起きたつもりだったんですけれども、二度寝三度寝を繰り返し、結局ギリギリです。このまま収録ギリギリして、パソコンに転送したらもう出発みたいな感じのスケジュールになりそうな感じでございますけれどもね。いやー、しかしまあちょっと暑くなったなーっていうのは先日から言ってるんですけれども、またちょっと寒くなりません？まあ昼間は暑いんでしょうけど、僕大体昼は室内にいることが多いので、仕事でね、朝と晩にしか出ない感じなんですけれども、まあ、もう暑いと思ってるから T シャツ一枚で出かけるとちょっと肌寒いみたいなね。だから本当に服装困る時期ではありますね。まあでも、寒いと言っても、肌寒いと言ってもですね、全然 T シャツで過ごせるので、まあ、我慢しろっていう話なんですけどね。仕事をしてても、まあ、外の仕事をすることもありますけど、最初肌寒いなと思っても、1時間、2時間して太陽がぐっと上がってきたら、本当にすぐ暑くなるので、それを考えると、別に、まあまあまあまあまあまあまあ、いいかと。諦めようという、諦めろよという感じではありますね。まあ、皆さんはどんな格好で仕事しているのか。まあ、仕事する格好って本当様々ですから、僕はスーツが大嫌いなんですけども、スーツを着なければならない仕事もあれば、僕らみたいに T シャツでいい仕事もあれば、作業着が別にある場合もあればね、いろんなパターンがあるとは思うんですけれども、まあ、そもそもスーツっていうああいう動きにくいものが、フォーマルとして、まかり通っている、あれは作業着ではないですよね。で、作業しないっていうことなんですよね。スーツ着るっていうことはね、僕は作業しませんよっていうことなんですよ。だからいろんな、まあ、事務作業とかでも決してやりやすいかというとやりやすくはない、僕週末仕事は一応スーツっぽい、まあ、最初スーツ着てたんですけどね、どうもスーツっぽいでいいと、でもこれはカッターシャツさえ着ていればなんとかなるというふうな感じで、もう今やカッターシャツで、下は普通のズボンですけれども、まあジーパンでさえなければ大丈夫みたいな雰囲気なんで、そういう形で仕事してますけどね。ほんと、ネクタイとか何の意味があるのか未だにわからないですね。これ結婚式とかなら、まあまあこれがフォーマルだと言われるのはわかるんですけれども、仕事であれがフォーマルだと言われても、なんとなくね、よくわかりませんね、やっぱりね。まあ、T シャツでは相手に失礼っていうのはなんとなくわからなくはないんですが、まあその辺のその感覚がね、まあスーツ着て仕事するっていうことを一度もやらないままこう二十数年仕事をしてきているので、よくわからないですね。まあそれに反してというか対してね、例えばもうつなぎがあって、その仕事用のつなぎに着替えて、仕事するとか、まあその、まあコンビニなんかでもそうですけれども、その制服と言われるようなものに身を包んでやると。あれも作業着だと思うんですけれども、まあそこでスイッチの切り替えをするっていうのは、なんか仕事の、形としては正しいかなと思いますよね。普段着、普通の自分の服で仕事場に行って、仕事場でその制服、つなぎなり、その作業着に着替えて仕事をするっていうのは、本当にオンオフの切り替えがしっかりできるので、いいんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味では僕らみたいに、その服で行って、その服で仕事して、その服で帰ってくるっていうような、 人たちの方がオンオフはしっかりしてないのかもしれないですね。うん、きっちりオンオフがある方がなんとなくいい仕事ができるような気はします。ような気がするだけで何の確証もないですけれども、なんとなくきちっとそこにカチッカチッと、なんていうのかな、ぐるっとボリュームのようにどこが仕事でどこがプライベートかみたいにふにゃーっとしてるものよりは、カチンカチンとスイッチのように、仕事じゃないっていうのが分かれてた方がいい気はいたしますね。まあでもそれはもう職業柄というか、僕がいる立場上しょうがないことではあるんですけれども、はい、といった感じでですね、今週もお風呂ラジオやっていこうと思います。皆さんもお風呂ラジオを聞いてですね、自分がお風呂に入ったようなリラックシングタイムを過ごしていただければなと。こんなこと言ったことないね。いや、今なんか思いついて言ってみたんですけれども、なんかおかしいな。はい、まあリラックスしていつものようにですけれども、初めて聞く方もふにゃーっと肩肘張らずに、今のところ聞き逃しても何の意味もないというか、聞き逃したところがあっても何の問題もない番組でございますので、ふにゃーっと聞いていただければなと思います。ということで、オールラジオここからスタートです。知ってましたか？日本ダービーっていうのは日本ダービーという正式名称じゃないんですよ。知ってましたか？東京優駿というね、正式名称がありまして、副賞というか、副題みたいなのが日本ダービーなんですね。わかります？わかります？つまりドラえもんのび太の恐竜ののび太の恐竜の部分がダービーだと思ってください。のび太の恐竜っていうだけでドラえもんってわかるんですよね、僕らの世代は。のび太の恐竜って言われたらイコールドラえもん、しかも一作目の映画っていうのはわかるわけですけれども、つまりのび太の恐竜だけがずっと続いているわけですよ。毎年のび太の恐竜をやってるという、鉄人兵団とかね、のび太のなんだっけ、うわ忘れたなぁ、映画版ドラえもんってかなり漫画持ってたんですけど、鉄人兵団ぐらいしか思い出せませんが、初期のやつも、なんだっけ、のび太の恐竜以降なんだっけ忘れましたけど、まあいろんな映画があるじゃないですか、副題だから。それは毎年変わっていくもんだけれども、日本ダービーは変わらないです。毎年のび太の恐竜なわけですね。でドラえもんっていうメインタイトルである東京優勝っていうのは実はちゃんと書いてあるんだけど、あんまりみんな気づいてない。いやー、そういうもんなんですけれども、まあ競馬知らない人はわからないかもしれませんが、本当にダービーっていうのは特別なレースらしくて、まあ僕もね、競馬界の人間でも何でもないですから、もう一つ多分肌感覚で分かってるかっていうと分かってないんですけれども、まあそもそも一生に一度しか出れないレースっていうのはまあたくさんあるんですけど、いわゆる三冠レースと言われるクラシックと言われるね、それが頂点なわけですよ。だからオスの馬だと皐月賞、ダービー、菊花賞と、メス馬だと桜花賞、オークス、秋華賞を決まってて、これがクラシック三冠。まあ牝馬は多分秋華賞っていうのはクラシック三冠というものに入らないんですけれども、まあ三冠なんですね。でその中でもダービーは特別と、言われております。何がどう特別なのかっていうのはよくわからないですが、まあその3歳の時に一度だけ、しかも6000頭7000頭の中で18頭しか出られない、その年に生まれた馬はね、地方に行っている馬とかいろんな馬合わせて6000、7000頭いるんですけども、その中で18頭しか出られない。で、そこで勝つっていうことは、 もうすごいことなんだっていうことなんですよ。でも皐月賞も菊花賞も同じことなんですけどね。で特別だということで、もう本当に競馬のお祭りのような、一日になるわけですけれども、まあ、昨日はマカヒキという馬で、川田、俊明はプロレスラーですよ。川田優がね、川田俊明はプロレスラーだったんですけど、今ラーメン屋かうどん屋かなんかやってらっしゃいます。引退してね、知らない。あ、そう、ストレッチプラン、知らない。知らない。あ、そう、冬季スペシャル、知らない。それ指の角度違うだけ、知らない。あ、そう。すいません、どうでもいい話ですいません。まあ別に僕のダービーの話もまあ言ったらどうでもいい話なんですけど、まあ川田騎手というのはね、初めてのダービー優勝ということで、でまあ最後の最後まで競り合ったクリストフ・ルメール騎手も、勝てばダービー初勝利だったわけですけれども、いやすごかったですね。もう本当にもう最後の直線すごかったです。で、勝ちが決まって、ウィニングランの時には川田騎手が泣いていたような、印象でしたが、うん、泣いてたんでしょうかね、やっぱりね。いやー、でも本当に感動いたしましたね。やっぱり、競馬ってね、僕馬券を買わないので、二十数年競馬絡みの仕事をしているんですけれども、全く馬券を買わないので、いわゆるそのロマン系のことでしか語れないというか、うん、それでしかないんですよ、純粋に。だから、やっぱりそういう夢を追っかけてる人たちが初めて掴んだり、そういう部分にこそ、競馬の魅力はきっとあるんでしょうね。うん、まあやっぱりギャンブルですから、そのギャンブル要素っていうのが必要なんですよ。ギャンブルじゃなくて、ただただ馬が走ってるだけだったらこんなに盛り上がらないわけですよ。勝った負けたがあるから盛り上がるわけですけれども、そこを飛び越えたところに夢とかいうものがあるんですよね。だから競馬は明らかにスポーツなんだけれども、スポーツであるよりも前にギャンブルであるっていう部分は、ジョッキーの方とかも結構その軸自たるものがあるというか、もう自分のその体をいっぱい目いっぱいに使って自分の中で作戦を考えて馬を操縦しながら勝っていくわけだから、もちろん馬の良し悪しだけど、良し悪しだけでは語れないところにロマンがあるっていうのは、なんでしょうね、そこはもう厳然たるスポーツなんですけれども、やっぱりギャンブルなんですよね。競輪なんかもそうですけど、うん、まあその部分というのはなかなかロマンだけでは語れないので、難しいなと思いますが、まあああいうところで優勝したりすると自分のね、オリジナルグッズを作られたりするんですよ。うん、配ったりするよう、売ったりしません。配るようですね、関係者各位にね。まあお金持ってるでしょうから、ちなみに2億ぐらいあるんですよ、賞金がね。一等賞金が2億ぐらいあります。だからダービーを1位で駆け抜けると2億円もらえるわけで、その2億円のうち8割を馬主さんが持って帰る。だから8216、1億6000万円が馬の下に返ってくる。で、あとの4000万円を、2000万、これは、調教師の方に。で、1000万円ずつ、厩務員さん、馬を育てている方と、ジョッキーで分ける形ですね。賞金の 5% というのがジョッキーに入ってくるわけですよ。1回勝つと1000万円にドンと入ってくるわけ。そりゃもちろんそのほとんどの人はそこを勝てないわけですから、1000万ドンと入ってこないんですけど、勝てば1000万入ってくるという夢ですよね、これもね。はぁ、それは1000万円あれば、配る用の帽子だろうが、ジャンパーだろうが、T シャツだろうが何でも作れる。と思います。馬主さんにしろ、調教師の方にしろね、いろんなグッズを、作られて配られたりするわけですけれども、僕も一部もらったことがある部分もあります。はい。 どんなシャツとかどんな帽子とか、最近はこうシャツとか帽子とかジャンパーに限らないちょっと面白グッズも増えてきている模様ですけれども、最近ねグッズがいろんなところで安く作れるようになったりとか、手軽に作れたりするようになったので、その辺も関係してるのかなとは思いますけれどもね。いやまあオリジナル T シャツでも作ったら一枚もらえないかなと思うんですけれども、まあオリジナル T シャツといえば大魔王渾身のオリジナル T シャツ、アイドリング推しメンラジオ5周年記念 T シャツが出来上がってまいりまして、まあどこにもまだ出してないからここで最初に喋りますけれども、まあ前に言ったかと思うんですけど、自分のそのどっかの番組で、推しメンラジオでは確実に言いましたね、この間ね、自分で作ろうと印刷しようと、思っていたんですけど、やっぱねうまくいかないということで、まあ業者に戻したんですよ。そのシルクスクリーン版を作ってくれた業者に戻しまして、まあぜひやってほしいって言われてたので非常に残念な感じでね、言われたんですが、やっぱりできてきたらね、プロはプロですよね。全然違いました。本当に驚くほど違うっていうのはこういうことですよね。全然違うものに仕上がってましたね。まあなんていうのかな、まあ僕みたいなものが素人が施設に印刷しているものと全然出来栄えが違うので、でやっぱりそのボディカラーと線画とで分けているんですけど、今回ものすごく僕の中で上手にいったっていうやつを持ってって見本にしていただいたんですけど、惜しいですねって言われるわけですよ。これ惜しいですね、ここら辺もうちょっと頑張らはったらよかったのにって言われるわけ。だからそれは相当うまくいった方で、ひどいのはもっとずれてるわけですよ。言ったらね、黒と青のメガネをかけたらなんか立体に見えるんじゃないかっていうぐらいずれが生じているわけ。それを考えた時に寸分たがわずね、しかもその T シャツを渡しているのは僕が買って渡しているわけだから、もう失敗はできないわけですよね。一枚も失敗できない、僕が持ってってるもんだから。失敗したらまあ T シャツを仕入れるという手はありますけど、まあルート的にそんな変わんないと思うんで、僕が仕入れたところともっとお安く業者さんだから入れられるかもしれないぐらいの勢いだし、それぐらいの種類をもともと在庫として持ってらっしゃる可能性もあるからあれなんですけど、でも基本的に失敗しないという形で、それでも3日かかりましたよって言われましたね。まあ6月6日にイベントがもう1週間後ですからね、1週間後のイベントに向けて、なんとか5日までにって言ったら、もうそのギリギリどころかちょっと前に仕上げていただきましてね、全て、もらってまいりましたけども、本当に素晴らしい出来でございます。いやなんでしょうね、まあ今回いろいろな方に協力していただきまして、その樋口アトというですね、アルカアルカで、謎の姿で仮の姿、謎の姿じゃない、仮の姿でアルカアルカで働いている絵師の子にまずイラストを描いていただくところからスタートして、もちろんギャラも支払いしてね、きっちりとやっていただいて、でそれをアルカアルカの店主である三尾くんね、三尾くんにはお金も払ってないのにですよ、いろんなデータ化していただいたりして、でまあそれを反応にしていただいて、まあ業者それもお金当然払ってる、 T シャツに印刷してもらうのも当然お金払ってるから、もう大変お金がかかってる、思った以上にお金がかかりましたが、でもねやっぱりいいものを作るっていうのはやっぱりいいものを作らなきゃダメだなと、いいものを作るにはいいものを作らなきゃダメだっておかしな話ですけど、本当にそう思いますね。いいものができました本当に。まあ5周年記念イベントでも売りますけど、通販でも売りますので、推しメンラジオは聞いてないよと、お風呂ラジオしか聞いてないよというこのリスナーさんもよかったら買っていただきたい。まあ全然、まあ街中に着ていくのはちょっとっていうデザインだと言われがちですけれども、まあアメコミヒーローみたいな感じのイラストなので、まあでもそこはあんまり気にしないでいいんじゃないかなと、 僕はそう思っていますけれどもね、うん、どうですか皆さん、買ってみませんか。ちなみに T シャツ1枚3500円、2枚買っていただくと2枚目から3000円で、僕の印刷した白と黒の T シャツ、まあ、白はどっちかというと小さいサイズ、黒はどっちかというと大きいサイズなんですけど、こっちがいいと、大魔王の手作り感がやっぱりいいよっていう人はね、これもういろんなにじみが出てたりとか、非常に何印刷が下手っぴーなので、これ2500円でよかったら、ちょっとずれてるのもご愛嬌だと思う方はそっち買っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。まああれですけどね、大魔王好きは大魔王の買っていただきたいだって在庫にしてもしょうがないんだもんまあサイズとかね、失敗もいろんな失敗があるので、まあそれでもいいという方だけしか買ってもらえないんですけど、はい、まあまあちょっとまあいろいろ発表していきます。こういうシャツの失敗、こういう失敗もあるよと、こういうこれはギリギリ成功だと思うけど背中がダメだよとかね、いうことをやりながら行きますので、まあプロのやつは仕上がりが全然違うんで、印刷もねやっぱりね、素人は水性でしかできないんですけど、プロは油性でできるんですって。で、油性でやったやつはやっぱ印刷の質が違いますね。ほんと違う。グッとちょっと持ってる感じ、持ってる感じがね、非常にいいです。かっこいいです。はい、まあまだまだあと1週間ですけど、予約も受け付けてますので、イベントの方も来ていただきたいなと思います。とりあえずね、藤原夏子がこれで最後になりますし、で現場に来ないと聞けない話だらけになりますので、アイドリングを特に知らなくても楽しめる話に、あんな話やこんな話になると思います。今話題のというかね、ややこしいことになってるあの話とかもきっと出るでしょう。うん、だからアイドリングのことを知らない人も、アイドルとは何ぞやということを知らない人でも楽しめるイベントにきっとなりますので、ぜひ来てください。よろしくお願いいたします。お風呂ラジオなのにほぼ推しメンラジオの宣伝っていうね困ったもんですが、はい、まあ皆さんのご来場お待ちしていますし、まあ今後ね、お風呂ラジオもそうだし、この間の分かち合うラジオで、牛尾美香ちゃんがとりあえず一旦、番組から離れることを発表いたしましたけれども、僕も寝耳に水だったんです、あれね。僕自身も、現場ついて、到着して、美香ちゃんが到着して、話を聞いて、じゃあ今日で最後でってなっちゃったんですよ。でも番組を閉じるわけでもないですから、とりあえず僕と、石川明でいろんなゲストとかを交えたり、公開録音とかしながらやっていきたいなと思ってますので、まあまあよかったらお付き合いいただければなと思います。他の番組も、まあ、とりあえず大魔王ラジオチャンネルの iTunes をポッドキャストを購読していただければ、ドロータ工場以外は落ちてきますのでね、よろしくお願いしたいと思います。とりあえずはね、推しメンラジオに頭かかりっきり、いや、そうだ、今から予告しておきますけど、そうやって月曜日に推しメンラジオがあるんですね。6月6日です。5日の日曜日の夜に出発して、6日の夜にイベントやって、6日の夜に出て7日の昼とかにこっち帰ってくる予定なんですけれども、なのでお風呂ラジオは月曜日に多分更新できません。日曜日に収録もできません。できたとしても火曜日に収録することになると思います。はい、推しラジのイベントの話とかを中心に話すことになるかもしれませんので、興味ない方もぜひ聞いていただきたいですが、とりあえず多分月曜更新になることはありえないし、火曜日更新になるかな、もしかしたら水曜日とかに更新になる可能性もあるので、ちょっと僕のツイッターとかで、いろいろとメールテーマ募集とかもその辺の時期に変わってくると思うんで、注視して見ておいていただければなと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
イドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
T シャツに口紅、ドドドド、泣けない君が、ドドドド、泣かない俺を見つ。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週はですね、今一節ちょっと歌ったけど、すでに歌詞を間違えてましたね。逆でした。泣けないと泣かないが多分逆だったと思うんですけれども、ラッツ&スター T シャツに口紅、の歌詞を読んでいきたいと思います。松本隆さん、作曲大滝英一さんですね。大好きですこの歌。夜明けだね、青から赤へ色移ろう空、お前を抱きしめて別れるのって真剣に聞くなよ。でも波の音がやけに静かすぎるね。色あせた T シャツに口紅、泣かない君が泣けない俺を見つめる。カモメが驚いたように埠頭から飛び立つ。付き合って長いんだからもう隠せないね、心に刺した影。みんな夢だよ、今を生きるだけでほら息が切れて明日なんか見えない。色あせた T シャツに口紅、黙った君が黙った俺を叩いた。子犬が不思議な目をして振り向いて見てたよ。いやー、なんかすごいなすごい、こういう名曲ってすごいっすよね。なんだろうな、まあ、T シャツに口紅ということとその書いてあることっていうのが全然関わり合いなさそうなことが全部ズバッとつながるっていうのが本当にすごい詩なんじゃないかなと思いますね。なんとなく分かりやすいストーリーがフィアーっとあるものっていうのは名曲に、名詩にはなりにくいんだろうなと思って、改めて見るとやっぱすごいですよね。ここに大竹一さんのメロディーが乗るから余計に素晴らしいんだろうなと思ったりはいたしますけれどもね。大好きですと言いながら音源は持っていません。まあ、この頃の歌謡曲というか、ポップスみたいなものの音源ってほとんど持ってないですね、多分ね。考えてみたらですけれども、レコードをいっぱい集めてる時もこの辺のポップスを集中的に集めたっていうことはないので、多分ってないですね。ラッツ&スターは、まあ、シャネルズでランナウェイデビュー直後にバンと売れた時に買いましたけどね。小学生か中学生入りたてぐらいだったと思いますけれども、近所のね、レコード屋さんで買いましたよ。あれはちょっとね、衝撃的だったからすぐ買ったんだと思うんですけども、考えてみたらまあまあの行動力ですね。本当に、小遣いも全然ない頃ですよ。700円だったと思いますが、ラッツ&スターになる前ですね。あれはすごかったです。はい、それではいつものように大阪弁似合うんじゃないかな、逆に悲しい色やねみたいになるんじゃないかなと思うんですが、読んでいこうと思います。夜明けやね、青から赤へ色移ろう空、お前を抱きしめて別れるのって真剣に聞くなよ。でも波の音がやけに静かすぎるな。色あせた T シャツに口紅、 泣かない君が泣けない俺を見つめる。カモメが驚いたように埠頭から飛び立つ。付き合って長いんやからもう隠せないよね。心に刺した影、みんな夢やで。今を生きるだけで、ほら、息が切れて明日なんか見えない。色あせた T シャツに口紅、黙った君が黙った俺を叩いた。子犬が不思議な目をして振り向いて見てたよ。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、私の仕事への出発時間も迫ってまいりました。まあ、あと1時間ぐらいですかね。まあ、1時間ぐらいの間にこれ取り終わって、お風呂から上がって、このファイルをパソコンの方に移し替えまして、んで、朝ごはんとかコーヒーとかの用意をして出ていかなきゃいけないので、もう1時間なんて短いもんですよ。まあ、ギリギリなんとかいけるかなという感じがしますけれども、まあ、そもそも、僕の1時間というか、その出発時間というのがかなりマージンを取ってあって、元々が集合時間の30分前集合のつもりで組んでやる。で、30分前集合を目標にしてるけど、今日は車なので、車で行くときはさらに1時間ぐらいマージンが取ってあるんですね。1時間ってことはないから、さらに30分ってとこですかね。渋滞に捕まるんで、どうしても。だから、だいたい早く着くと集合の1時間以上前に着いちゃうんですよ。だから今日もそれぐらいがつけるんじゃないかなとは思いつつ、やっぱマージン取っておかないとね、怖いんで、まあ、皆さんの仕事行くのにこうこの時間に乗ってギリギリに着くなんてことしてませんか？やっぱりね、まあ、ギリギリこう走ってらっしゃる人とか、あのエスカレーター走りまくってる人とか見てると、本当情けないなと思う部分があって、もうちょっとあと5分10分15分早く起きて一本前に乗る余裕を作ろうよと。ああ乗れなかったな、次のに乗っても余裕でつけるぐらいの気持ちで行きましょうよ、毎日30分前行動しましょうよと僕は思っていますが、僕は実践してるんでね、まあ、それでもなかなかですよ。んで、その、あれを取っていながら2時間前に起きますからね。これ4時出発でも僕2時に起きるんで、家では。仕事先ではそんなこと、泊まり先ではそんなことしませんけれども、家では2時間前には起床するようにしています。さすがにね、3時に集合するっていうので2時間前に起きるっていうのはさすがに無理ですけど、まあそれでも1時間前には、起きるようにしてますね。それでマージンを取ってるから、あ寝坊した、あでも間に合うっていう時間に起きれるというのがありますのでね、そういう風にしておりますよ。はい、それではメールいただいたので読んでいこうと思います。大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもありがとうございます。 T シャツといえば、高校生の時にどうしても欲しいデザインがなくて、大魔王さんもチャレンジされていたシルクスクリーンでオリジナルを作った思い出があります。 半下から全て手作り、 T シャツ自体は3枚プリントして、全て作り、 T シャツ自体は3枚プリントしてかなり気に入ってよく制服の下に着て、学校に行っていました。これがかなり評判がよく、先生から授業の見本にしたいから1枚欲しいと言われるほどでした。同じ中学の後輩から授業の見本で使われていたと言われた時はかなりテンションが上がりました。大魔王さんも諦めず時間のある時に再チャレンジしてください。では今回も楽しい配信楽しみにしていますと、ありがとうございます。シルクスクリーンっていう話をした時に、お知らせの藤原夏子もそうですけど、意外と知らないですね。シルクスクリーンって案外みんな知らないもんだなと思って、今回シルクスクリーンの版を作ったんだって言っても分かってない人がやっぱり多数いました。うん。だけど、まあ分かってる人はこうやって中の人のように分かっていて、僕本当にね、シルクスクリーン、僕も中学の時にやってるんですよ。中学の時にこれは授業でやったのかな、最初授業だったのか、美術部の課題みたいな感じでやったのか、高校の時の工芸部だったかもしれないですね、ちょっとわかんないですけど、で僕が作ったのは坂本龍馬のね、変でしょ、坂本龍馬の肖像画というか写真残ってますよね。あれをなぜか点描で僕が描いて、それをシルクスクリーンにしましたね。で、当時のシルクスクリーンって結構フィルムを自分で貼っていく形が多かったんですよ。切って貼ってやる。だから大まかな、デザインしかできなかったんですけど、僕がその中学だか高校だかの時にやった時に、いわゆる光転写みたいなフィルムが出始めの頃で、で結局自分が黒く塗っているところは焼けないと、太陽でやりましたよ。今だったら普通蛍光灯とかで作ったマシンとかでギーってやるんでしょうけど、実際その同じような形で印刷して、そのフィルム分を抜くようにして作ってるんだと思うんです、業者も。だから僕らそんなの分かんないけど太陽に当ててですね、黒いところは観光していないので、観光したところだけがそのシルク絹のところに定着するので、あと残った黒いところが落ちて、そこが実際印刷できるようになるっていうのがシルクスクリーンなんですけど、僕の説明でわからない場合はシルクスクリーンでググってみてください。どういうものかわかると思います。で、上から印刷のね、印記をギュッてやって作っていくわけですけど、当時だからもう僕が作った、しかもね2版作ったんだけど、それも2版作りましたね。ずれててもおかしくない、なんかちょっとねウォーホルっぽい点描の部分とその輪郭の部分みたいなのがあって、輪郭の部分赤で、で点描の部分青とかで印刷してたような気がします。多分ウォーホルとかそのピカソとかそういう極彩色系のにちょっと影響を受けてたんじゃないかなと思うんですけれども、なんかこうそういうのを作って自分で T シャツにして着てたりした覚えがありますね。あんな T シャツどこにあるんだろうな。多分ね、その版はどこか家探しすれば、この家なんせ引っ越してないんで、僕が大学の時に一回こう一人暮らしして帰ってきてるだけで、何も触られてないところがいっぱいあるので、探せば出てくる気がしますね。はい、かといって坂本龍馬の T シャツ作ったりしませんけど。すごいですよ。意外といいですよ。なんかこう見つけ出して印刷して作りたいな。トートバッグでも作ったら誰か買う買わないか。はい。まあだから結構ね、いいですよ。だからシルクスクリーンやりたいなと思ったのは当時の記憶があって、自分でやってみたいなと思ったので、今回はやるって決めたんですけど、どうもやっぱりプロには勝てない、所詮はね、という結論に至りました。でも版は持って帰ってきたので、またインクとか用意して何かしらやっていきたいなと思っています。今回の版素晴らしいんで、いろんなものに使っていきたいなと思っていますよ。はい、ありがとうございました。まあ、その版をね、そのまま使うという意味では、シルクスクリーンの版はシルクスクリーンでしか当然使えないわけですけれども、あれです。 デザイン自体は他でもいろいろ使えるので、別の印刷方法でトートバッグとあと丸い、コースターを作りました。コルクのコースター、これ作りましたので、ぜひとも、皆さんよければお買い求めいただきたい。コースターは500円で、トートバッグは、フルカラーでキャラクターで印刷されてるのが2000円 でもう一個ちょっとペライトートバッグなんですけど、僕が印刷したやつがあります。これは T シャツの背中のデザインの羽がね模してあるやつですけれども、これはあれでシルクスクリーンで印刷しました。で、薄いんでね、裏写りしてるんですよ、トートバッグので、裏写りしてることは1枚目やった時に気づいたんですけど、いいかと思って中敷きして映らないようにするという手もあったんですが、後ろから逆文字でうっすら見えてるっていうのもまたこれは一つあれかなと思って、全部に、裏写りさせました。失敗じゃないのでそれは許してください。そちら1500円ということになってますので、まあいろんな展開をしてなんとか今抱えている負債をせめてトントンにはしたいと思ってますので、まあまあの負債ですからね。 T シャツ 3,40 枚売って、この辺のトートバッグとかもまあまあ売れてくれないとプラスにならないという状況ですので、皆さんよかったら買いもしていただきたいなと。まあそのうち今週の半ばぐらいには動画を上げようかなと思ってますので、紹介動画をね上げたいと思ってますので、ぜひともそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、といったところで、今週のお風呂ラジオはここまで。もう一つあれだね、いつも言ってますけども、ドロータ工場の初主催ライブが7月18日日本橋スターボックスで行われます。こちらの方もちょっとメンバーがそこそこ決まり始めていますし、その前の日の17日も星空スタンドというナンバーパークスのイベントでもブッキング券をいただいたので、両方どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんご参加いただければなと思います。まあどのアイドルが出るかっていうのはまたそれも公式にちゃんと発表していきますので、僕のツイッターをぜひチェックしてください。それでは今週はこのあたりで、来週はイベント終わり火曜日水曜日あたりに更新になると思います。お相手は大魔王でした。また来週、チャオ。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。